ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワン沼、ワンダフル沼津のお時間です。4月8日放送分お届けしてまいります。新年度、先週今週の2回はですね、令和3年度に行う事業などについて市長にお話を伺っております。引き続き頼重秀一市長です。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
普段ですとワンヌマはゲストさんをお呼びして3人でクロストークしていくんですけれども、はい、先週今週はゲストさんを呼ばず、頼重市長と私で進めてまいります。
はいはい、
なんか新鮮な気分ですね。
なんかすごく濃厚ですね。
濃厚ですよね。普段あの私たちの目の前にゲストさんがいらっしゃるんですけれども、はい、今日は全くいらっしゃらないので、はい、ちょっと寂しい感じはあるんですけれども、
いや、1対1で濃いですよ。
1で詳しいお話を伺ってまいります。
全力集中です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、先週に引き続いて今週はですね、後半ということで、
はい、
スポーツについてです。
そうですね、
はい、重点的に取り組む4つの視点のうちの1つ、スポーツを活用したまちづくりについて伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱり頼重市長といえばスポーツということで、就任当初から様々なスポーツ施策を行っていらっしゃると思いますし、
はい、
あの市長におなりになる前からね、うん、様々な青少年育成であるとかスポーツ活動を注力していらっしゃったと思います。特に令和3年度に特化して行う施策についてここから教えていただきたいと思います。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、いろんな場面でですね、はい、私もこのあたりのことについて触れさせていただいているところなんですけど、今もですね、あの上田さんの方からもご紹介いただいたようにですね、はい、市長に就任する前、まあ、市議会議員をやっていたわけでございますが、はい、その市議会議員時代からですね、例えばあの沼津市スポーツ少年団の本部長とかですね、沼津市体育協会の役員、こちらの方をまあ詰めさせていただきました。
はい、
またあの少年野球団の方があるわけですが、こちらの方の団長、こんなのもですね、
はい、
まああのまあ、息子がですね、特に、少年野球やってましたので、その父母会からまあ今団長という形になっているわけですけど、そういう形を通してですね、スポーツ活動こういうことにですね、まあ、深く、関わってまいりました。
はい、
まあ、そのような中でですね、まあ、スポーツに対する思いというのがいろいろとございまして、まあ、市長に就任させていただいて、このスポーツというのをですね、まあ、重要な施策の柱に位置づけさせていただいて、何らかの形でもってですね、具現化できないかなっていろいろと考えさせていただいたわけですね。そのような中ですね、まずはですね、町内の組織体制、こちらの方を強化するため、スポーツにですね、関連した2つの課が、まあ、あったわけでございますが、具体的に申し上げますと、教育委員会の傘下でありましたスポーツ振興課、こちらと、市長部局にありました産業振興部の、スポーツ交流推進課、この2つあったのを1つに統合させていただいて、
はい、
新年度は新たにウィズスポーツ課、こちらの方を立ち上げさせていただきました。
かっこいいお名前じゃないですか。
はい、
ウィズですね。
ウィズです。
共にという
共に、
はい
はい、あの共にスポーツですから、はい、まあ、非常にあのスポーツというのをですね、身近に感じていただけるような、そういう名称というのをですね、
はい、
職員の皆さんと一生懸命考えてですね、こちらの方を提案をさせていただいたところでございます。
はい、
まあ、このことによりまして、沼津市においてはですね、単に、スポーツを盛り上げるというだけではなくて、例えば観光面や福祉の関係など、様々な領域にわたって、スポーツを活用した街づくりの可能性、こういうものをですね、見出すことができるものと考えています。あの今まではそのように2つに分かれていたということで、どうしてもそのあたりのマッチングというのがですね、なかなか難しいところがあったんですね。
はい、
であの最近はですね、例えばスポーツを行うということだけではなく、あの観光とかそういうところとマッチングさせていただいて、あのスポーツを活用した地域づくりとかそんなこともあるわけですが、こういうことがですね、どんどん積極的に行えられるようにということで、まあ、要は、町内における対応というのがですね、一元化できるようなということで、このウィズスポーツ化というのをあの作らさせていただきました。はい、そしてさらにですね、新年度の取り組みといたしましては、県内初とあの自負しておりますけど、
はい、
常設のですね、フェンシング場、こちらの方を、沼津駅北口の ビビというのがございます。民間施設でございますが、はい、こちらの方に、整備をしました。そして4月の1日からということで、はい、まあ、こちらの方がオープンしているわけでございますけど、こちらの方を整備したことにより、日本フェンシング協会、こちらの方とは、連携、包括的な連携の協定、こちらの方をですね、結ばさせていただいたわけですが、今年の2月で実は3年目を迎えたところでございます。このことによりですね、フェンシングの地方拠点都市化、というですね、まあ、そのようなプロジェクトがあったわけでございます。これは日本フェンシング協会といろいろと話し合いをさせていただく中においてですね、やはり日本フェンシング協会の太田会長の方も、地方においてですね、フェンシングの拠点が欲しいなということで、探していらっしゃったということだったのですから、手を挙げさせていただいて、沼津市いろんな取り組みを行ってきたわけでございますが、早いものでね、3年目というような状況ではございました。まあ、こういう活動を通じかつ、今回のフェンシング場のオープンということで、フェンシングの街としてのですね、ブランド化、これをですね、さらに進化させてまいりたいと考えております。で、今年はですね、まあ、ご案内のようにですね、昨年、残念ながらコロナ禍ということでございましたので、1年延期になりました東京2020オリンピック・パラリンピック、こちらの方の大会の開催が予定されているというような状況でございますが、フェンシングの街のブランド化はですね、単にですね、オリンピック・パラリンピックが開催されるから、そのために行うということではなく、最終的な目標としてはですね、フェンシング競技におけるオリンピアン、まあ、トップアスリートをですね、この町から輩出するというように考えているところでありまして、日本フェンシング協会の方といろいろと話し合いの方をさせていただいて、長良さんというですね、オリンピアンをですね、私ども野良市の職員として迎えさせていただいて、現在将来有望な人材の育成指導なんかにですね、一生懸命取り組んでいただいている、そんなような状況でございます。
長良さんはワンヌマプラスでも以前ご出演いただいて、
そうですね、イケメンの本当に
オリンピアンとして、
いいですね、はい、もうすがすがしいって感じですね。
そうですね、
はい、ファンも多いんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、はい、頑張ってもらってます。
はい、
でまたですね、東京2020オリンピック・パラリンピック、こちらの方が開催されるということになれば、これはですね、フェンシングの日本代表のフルーレチーム、こちらと、カナダのですね、ナショナルチームがですね、この沼津において事前合宿、こちらの方をですね、行っていただくということになっておりますので、その受け入れということをですね、行うことによりまして、フェンシングを通じたスポーツを活用した街づくりというものをですね、もう本当に国の内外にですね、情報発信する、非常にある意味においての大きなチャンス、
そうですね、
これをですね、我々沼津市がですね、獲得することができると、そのように捉えさせていただいています。実際にですね、過去の事例といたしましても、4カ国語の合同 の、フェンシングのフルーレチームの、女子のですね、合同合宿っていうのをやった時にもですね、ドイツとフランスとカナダ、そして日本の、合同代表チームのですね、合同合宿やったんですが、本当に沼津をですね、楽しんでいただいたということと、その沼津で合宿をやった風景なんかをですね、SNS をはじめとした、インスタグラム、こういうのでですね、バンバンと上げていただきましたので、非常にその沼津っていうののですね、知名度っていうのが、そういう皆さんのおかげで、しかもトップアスリートの皆さんが上げるということなんですから、大変役に立ったっていうか、おかげさまで沼津市の名が世界に、知られる、そんな機会に、でまたそのインスタグラムに登場した場面というのが、例えば御用邸なんかの、まさに日本を代表するような、建築物群、そういうところで和装でですね、お着物を召されてですね、写った写真なんかが出たもんですから、大変好評であったと聞いているところでございまして、合同合宿ですから、もちろんそのオリンピックに集中していただきたいとは考えているところでございますけど、マスコミの皆さんもですね、いらっしゃる機会もあろうかと思いますし、この地域はですね、特に北村地域の方で、北村地域と、あと、伊豆市の方でですね、 自転車競技の正式種目が開催されますから、そういう意味においては多くのマスメディアの方々がいらっしゃる機会もあるかと思いますので、そんな機会を通じてですね、沼地が PR ができればななんて考えてますけどね。
はい。
はい。で、さらにですね、今年の1月でしたけど、駐車場がですね、供用開始になりましたが、そのことを受けてですね、いよいよ、スポーツ関係者だけではなく、多くの市民の皆様方が期待してやまない新総合体育館、こちらの方のですね、本格的なですね、工事、建設工事着手、こちらの方をさせていただきたいと思っています。
はい、ちょうど私たちがいるこの市役所庁舎、道を挟んで、向かい側になりますけれども、大きな立体駐車場が供用開始になりまして、で、もともと使われていた平面の駐車場の方なんですということですね。
そちらの方にですね、今、文化センターと市役所の間っていうんですよね。
そうですね。
昔の高陵グランドと言われているところでございますが、こちらの方に、いよいよ、新総合体育館ということで、スポーツの活動のですね、拠点施設となる、そのような施設の工事着手というような形になります。またですね、ご案内の通り、先ほどもちょっとお話を触れさせていただきましたようにですね、サイクリングの、競技種目が行われるということで、このエリアはですね、まさにサイクリストのための、エリアと言ってもいいぐらいのですね、恵まれた自然環境も含めた、そういう環境があるんですよね。という意味において、県の方にもおいてもですね、例えばサイクリストのための、聖地化、サイクリングの聖地化、こんなような取り組みも進めていますし、沼市だけでなく周辺市町においてもサイクリングを活用したさまざまな取り組み、こんなものがですね行われているような状況になっていきますものですから、こういうのはですね素晴らしいチャンスだと捉えさせていただいてますので、そういう意味においては、この地域の自然環境なんかを活用してですね、また広域的な連携を踏まえてですね、サイクリングを活用した広域的な街づくり、こんなものをですねしっかりと展開していきたいなと考えております。またこういう事例なんかもありますので、サイクリングとですね地域資源、このようなものも組み合わせたですね観光プラン、こちらの方を造成させていただき、沼市におけるサイクリストフレンドリーエリア、こちらの方の創造と受け入れ体制のですね確立をさらに進めてまいりたいと考えています。
サイクリストにとって海沿いを走ったりね、この北寸の山を走るっていうのは最高のコンディション。
そうなんですね。
憧れの地って言われていますからね。
よく、私はいろんなところで言ってるのが、この沼津っていうのがちょうど北側に、世界文化遺産の富士山があって、それで南側は世界ジオパークの伊豆半島ジオパーク、そして、東側の方には世界的に有名な、箱根地域観光地、そして西側にはなんと世界で最も美しいワンクラブに加盟しています、駿河湾、これにですね、囲まれちゃってるんですよね。
すごく恵まれた場所なんですね。
恵まれてます。ロケーションとしては素晴らしいですし、他にはなかなかこれだけ恵まれたエリアというのはないのかなと。海、山、川と全部揃ってますんで、そのような環境の中において、サイクリングロードがですね、整備されれば、そのサイクル、スポーツとですね、観光のマッチングとかですね、いろんな取り組みがね、このエリアにおいては展開できるのかななんて、そんなふうに考えていますので、このあたりのところは積極的にね、周りの地域の皆さんと連携しながら進めてまいりたいだなと考えています。
わかりました。
さらに、静岡県東部地域唯一のプロサッカーチーム、これがですね、私ども沼市がホームタウンとしてありますアスルクラブ沼津、今日もこれちょっと着させていただいてますけど、応援用のウェアですけどね、このアスルクラロ沼津につきましてはですね、ホームタウン推進事業の取り組みをですねさらに進めさせていただいて、沼津市民をはじめより多くの皆様に愛されるようなチーム、そのようなものになるようにですね、選手の皆様をはじめご関係の皆様との連携をですねしっかりと深めてまいりたいと考えています。で、先月の3月の20日、こちらの方ですね、開幕戦がですね、足高公益公園、の多目的競技場、こちらの方で開催されました。通信ズームということで、迎えられました今井監督のもとですね、奮闘する選手の皆さんをですね、応援をですね、ぜひとも市民の皆様方、そして地域の皆様方にはお願いしたいなと考えているところでございます。さらにですね、 健康に生き生き暮らすということもですね、非常に重要なキーワードでございます。
お
ー、はい。まあ、そういう点ではですね、幅広い世代の皆様方、もう本当に小さいお子様からご高齢の皆様方にまでも対応したですね、健康福祉部門とですね、連携をさせていただいた地域体力づくり教室、このようなものもですね、非常に重要なのかなと、地域密着型のスポーツを活用したという形になりますので、
ね、
そのような取り組みをしっかりと開催することでですね、障害スポーツの指導者の育成などにも積極的に関わってまいりたいなと考えています。
はい。若い世代からお年寄り、ご高齢の皆さんまでね、健康で生き生きと暮らせる、そんな街であってほしいな、なんていうふうに私も思います。スポーツを活用した街づくりについて伺ってきましたけれども、頼重市長、ご自身のね、一番特色が出されている部分じゃないかなと思っています。総合計画の基本理念がですね、躍動する街づくりということになっているんですけれども、まさしくそのイメージの実現への一歩と言ってもよろしいでしょうかね。
はい。まあ、今、スポーツの話を延々といろいろと話をさせていただいたところでございますが、
はい。
まあ、スポーツにはですね、例えば、個人の健康維持や増進にとどまらない。また、産業としてもですね、多くの人を引きつける、そういう力というものがあると考えているところなんですね。
はい。
また、幸いにしてですね、沼津市には、先ほども若干触れさせていただきましたけど、海、山、川などの恵まれた自然環境という、優れた地域資源がございます。これはある意味においてはですね、この環境は、様々なスポーツアクティビティのですね、場所とも言えると考えていまして、このことをですね、活用しないのは本当にもったいないと、考えているところでございます。先ほども述べましたようにですね、様々な取り組みを通じて多くの人をですね、沼津に呼び込み、市内外の人の交流を促す取り組みをですね、スポーツ全体に広げ、スポーツの街としてのですね、都市のブランド形成、このようなものをしっかりと図らさせていただいて、賑わいのある街づくりを推進してまいりたいと考えています。また新年度はですね、今後10年間の街づくりの方向性を示させていただきました。
はい。
第5次沼津総合計画のスタートと、そのような年となります。そこに定めてあります、将来都市像ということにおきましては、人、街、自然が調和し、躍動する街、この実現に向け、様々な取り組みに積極的にチャレンジしてまいりたいと考えています。
はい。
まずは、コロナ禍を乗り越えるのが先決であると考えていますが、
はい、
アフターコロナを意識することも大変重要であると考えております、うん、市民の皆様にご理解ご協力をお願いし、行政だけでなく市民の皆様と一体となった街づくりをこれからもしっかりと進めてまいりたいと思います。
はい。まあ、今日は一部についてですね、お話を伺ってきましたけれども、市民の皆さんもこういう考えだよという市の考え、市長の思いを理解していただく、ことも大事なのかなというふうに思います。先週と今週2週にわたってお届けしてきましたけれども、長時間にわたって貴重なお話を、市長どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回のワンヌマは私上田光平が沼津市の由利重秀一市長から令和3年度の市政方針について2週にわたってお話を伺ってまいりました。時間の都合上すべて伺うことはできませんでしたけれども、市長ご自身のお言葉でご説明をいただきましてね、市長の沼津に対する熱い思い伝えていただきました。
熱苦しくて申し訳ございません。
いやもう熱苦しいぐらいに熱意を持ってね、
はい、
ワンヌマ今年度もお届けしていきたいと思っております。
そうですね。頑張りましょう。
はい。今年度もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、まだ少し時間がありますので、
はい。
市長のプライベートについてここでドキッとされると思います。
プライベートですか、いや
もう我々ここからはシナリオも何もありませんので、
やばいな、
何も見ずに何も言わずに行きますけれども、
はい、
休日は最近は何されてます、まあ、コロナということもあってあまりお外お出にならないと思うんですけど、
はい
はい、
そうですね、去年はですね、去年の段階はもうご案内の通りコロナでございますから、
はい、
そもそも外出ということ自体ができないというような状況と、
ね、はい、
あとやはり感染者がですね、本当に多く出た時期がございましたので、
はい、
土日も関係なく、まあ、そちらのコロナ対策、それと時期においてはですね、やはり例えば台風とか、自然災害、そういうことがありましたもんですから、案外どういうわけか、金曜日あたりに、まあ、台風が発生し、土日ということがあった
ので、
そういうことが多かったもんですから、まあ、そういう点 点では災害対応とコロナ対応、はい、そのような形で土日はほぼ終わっていたかなと、そんなような状況でしたね。
休むのもなかったっていうことなんですね、
まあ、そこまでは言いませんがあのやはりあのそういうのが多かったかなと。
忙しかったですよね。
で特にあの例えばですね、あの、まあ、何もなく例えばもっと言えばコロナ禍でなければ、外に出てですね自分の好きなこととっていうこともできたと思いますが、そういう点ではほとんど、そういう機会がなかなかないというような状況でございましたもんですから、そういう点ではあの、まあ、行政マンですから、いろいろな資料、そして各種団体の方からいただいたもろもろの、まあ、資料と思いますので、そういうものがたまりにたまってたというものがございますので、そういうものをですね、しっかりと整理する機会はちゃんと作ることができたかなと。
そうですか。
だからまあそういうのを見ていくとですね、私どもが知らなかったこととか気がつかなかったことがいっぱいありますんで、そういうものに目を通すことで新たな視点を持ってして行政運営とかですね、そんなものを考える、そういう機会っていうのを設けることができたということにおいては、まあある意味においてプラス思考に捉えばですね、良かったのかなと、それを捉えさせていただいてます。
そうですか。はい、まあでも、時間があっても結構お仕事のことを考えられがちなのかななんてお話を伺いながら思っていたんですけれども、ゆっくり休んでくださいね、市長。
いや、ありがとうございます。まあ、あとあの、SNS をね、やっているもんですから、はい、結構あの、いろいろとやり取りをして、あの、メッセンジャーなんかでですね、あの、ダイレクトにお話をいただける方々がいっぱいいらっしゃいます。で、そういう方々に対しての回答とかもですね、まあ、遅ればせながらみたいな形ではございますけど、そのようなものをさせていただきました。現場でですね、何が起こっているのかということをですね、しっかりとキャッチするということもですね、非常に重要なことかなと思って、現場主義ということでやっていたわけですが、はい、今こういう SNS を活用してですね、そういうやり取りができるという意味においては、本当に便利なツールだなって思っているところでありますし、
はい、
ソーシャルディスタンスをしっかりと確保しながら、はい、ちゃんと情報をキャッチするということで、その便利さを最大限活用させていただいて、市民の皆様、事業者の皆さんのですね、はい、声というのを披露させていただきました。まあ、その中においてはですね、
はい、
新年度にあの、まあ、反映させていただいたですね、うん、いろんな意見なんかもございますので、まあ、そういう点ではこのラジオを聞きの中に皆さんの中には、私と、まあ、SNS を通じていろんなやり取りをされている方々もいらっしゃいますし、それ以外の方々もいらっしゃると思います、
はい、
市民の声というのがあって、そういうあのシステムを活用してですね、いろんな声を届けていただける方々もいらっしゃるわけでございますが、
はい、
よりいろいろな媒体を通じてですね、まあ、行政と市民が一体となったまちづくりをということを、まあ、普段から言ってますので、
はい、
私もやっぱりそのあたりのことをしっかりと実践するという意味においては、
はい、
そういうあの SNS などを活用してですね、いろんな情報収集したり意見交換したりというのはですね、大変私の、まあ、政治家としての活動行動、市長としての役割を務めをしっかりと果たすという意味においてもですね、大変ありがたいツールになっていますものですから、
そうですか、
ぜひとも、まあ、バンバンと、
はい、
あのお話をいただければと考えているところでございますので、はい、よろしくお願いいたします。
ありました。そして今年度またこのメンバーでワンヌマをお届けしていきますけれども、まあ、このワンヌマはゲストをお迎えするだけではなく、市長の情報発信の場でもあると思っておりますので、
ね、ありがたい話ですね、
はい、たっぷりと市長の最新情報をこの番組から発信していただければというふうに思っております。
はい、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
ということで、新年度最初のワンヌマはいつも以上に真面目な雰囲気でお届けいたしましたけれども、
ね、そうですね、はい、なんか緊張感がありましたね。
緊張感がありましたね、
はい、
今日は2人でお届けしましたが、来月以降はゲストをお招きしてお話を伺ってまいりたい、はい、
そうですね、楽しく皆さんにお伝えさせていただきたいですね。
そうですね、はい、はい、今年度またよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、先週今週と2週にわたってですね、頼重市長から、令和3年度の施政方針の内容についてお話を伺いました。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。